Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。4月19日になりました、
はい、
なんかお便りが来てる。
そうなんです、はい、やぶれ傘さんありがとうございます。4月になっていろいろ番組が改編された中、半径500メートルは同じ時間同じメンバーで基本同じ内容で放送されているのがとっても嬉しいです。外出しながら携帯ラジオで聞くこともあり、オープニング曲や慎吾さん原田さんのトークが外出している時の街の景色や夕方の空の色の記憶と結びついています。うち、ん、にいる場合でもその時眺めている本や炊飯器の湯気の香りとラジオの記憶は一体となっているんです。だからほんまに変わらないでいてくれる番組というものが大切に感じられます。嬉しい、
ありがとうございます。
なんかそんな風になんか聞いてくださってるっていうだけで本当に嬉しい、う
ん、ほんまやね、うん、なんか1時間の長い曲みたいな感じやな、
ね、
嬉しいな、
うん、でもそういうのってありますよね。なんかいつも同じっていう時ってい
やそう
ね、うん、分かります、分かります、空の色ととか、うん、それとこう
重なっていくっていうね、
そうそうそうそう
ことがある。嬉しい、うん、ありがとうございます。
嬉しい、ありがとうございます。
サウンド版半径 500m という番組でございまして、はい、2つのフリーマガジン半径 500m とおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンの、うん、こぼれ話を編集長から聞くというラジオ番組でございます、はい、その編集長が円城信子さんです、はい、でまあもちろんそのこぼれ話、うん、めっちゃ大事なんですけども、はい、今いただいたみたいにお便りも私たち本当に嬉しく思っておりますの で、
す
どんどん送ってほしいと思います、
はい、
番組ではメッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとぼちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、はい、プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わずに書いてください、
はい、
どこに送ればいいか教えてください、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのくんだ。佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新婚編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
一つのバス停、京都の市バスのね、うん、中心にこう記事が作られていく、はい、特集が作られていくというフリーマガジンですから、
はい、
紹介していただく記事がどこかのバス停がきっかけになっております、
うん、
でもこれバス停当てクイズと言いまして、
はい、
最後にバス停をお教えする、うんうんうん、で 事前にですね、うん、編集長からヒントをいただくということにな
ったので、そうなんです、そうなんです。
今日もバス停当てクイズですか？
そうです、バス停当てクイズです。
じゃあバス停当てクイズのヒントをください。
そうですね、有名な、まあ、あの神社仏閣っていうのが京都には本当にたくさんある中で、もう今ね4月桜のシーズンですけど、その前に2月に、まあ、梅の花が咲く頃がありますよね、
はいはいはい、
その時にあの梅花祭で有名な、
あ、はいはいはい、
もう神社のね、
はい
はい、そのまあ近所のバス停ですね。
その神社の近所のバス停、
その神社の前のバス停ですね。
神社の前のバス停、
はい、前です、前です。
わかりました、はい、もうこれはどうですかね、もうあのヘビーリスナーの方ははいはいはいはいはいみたいなね、
うん、
左手で答えをもう書いてる右利きの人もそれぐらいかもしれません。
もうすぐにサラサラサラ
サラサラサラとやってはるかもしれません、
はいはい、
そこの何、
ね、泡餅屋さんなんですけどね。
泡餅、
あの京都って本当にあの老舗多いじゃないですか。もうここもやっぱりもう13代続いてってね、うん、まあ老舗の泡餅屋さんなんですよ。この有名な神社の向かいにあってね、はい、もうなんか創業はもう五代将軍綱吉の時代やっていうね
なるほどな。
西暦でいうと1682年に、はい、まあ、この神社の前でね始まってるんですけれども、はい、あのねすごく泡餅ってお米じゃなくて泡でねできているお餅なんですよ。硬、はい、くなるんですね、お米より早く。
ああ、そう、
うん、そしたらどうしなあかんかっていうことなんですよ。
え、ごめんなさい、それは硬くな、うん、ならないためにどうしなあかんか。
違います、硬くなる、美味しいけれど硬くなるから、まあここもお持ち帰りももちろんできますが店の中で食べれるんですね、
はいはいはい、
店内で食べるときにどうしたらいいかってことなんですけど、
これはクイズじゃなくて、
あ、違います、まあ、答えていただいてもいいんですが、
温める、
あ、違います、あのね作りたてを常に食べていただかないとダメなんです。
そういうことか、なるほどなるほど。
いや、はいはいはい、常にですよ。でね、あの本当に私は感激したんですけど、
はい、
あのまあ美味しい作りたてをまあ食べてもらおうと思ったらね、家族で、
うん、
まあ前であの作るスタイルが一番いいんですって。
お、
だからおじいちゃん、
うん、
お父さん、うん、息子さん、うん、お姉さん、うん、お母さんがもう前でやってはるんですよ。例えばくるくるっと指先で丸めてポイって飛ばす人、飛ばしてるやつがこうあったらそれをこうあんこにくるむ人、
はいはいはい、
もうそれをこうやってあの乗せる人みたいなのがこう、うん、フォーメーションで前で、で私頼むじゃないですか。でもそれを見て前に来るわけですよ。
なるほど、
もうねお殿様になった気分。
今できた、間違いなく今できたものが来るってことでな
あったかいし、
うんうん、
確かに美味しいですよ、そりゃ
そらそうやろ。
そうなんです、うん、だから持って帰る時ももうホカホカしてるから、
うん、
なるべくすぐ食べてねって言って渡さないと。
あ、なるほど。
だからね、そういうその家族で作るこのスタイルが大好きなんですって言われました。
あ、へえ。
すごくないですか。
なんかそこ
本当に綱吉の時代から13代続いてるんですが、
うん、
結局このスタイルが好きですって言われました。
なるほどね。
もう美味しいなっていうものを作る時にもうこのフォーメーションが一番いいということなんですよね、
うん、なるほどなるほど。
だからもう注文を受けてからその場でちぎるんですって言われましたお餅をね、もうシンプルなもんだから、うん、その泡のお餅とね、つきたてのお餅とそのあんこをくるむだけっていうもんじゃないですか。そしたら美味しくするのって出来たて、素材をものすごく吟味して出来たてを食べてもらうこと以外ないって
言わねえな。
そう、それを代々やってあるんですよ。
そうやね、
すごくないですか。
いや、もう
本当に
シンプルやけどすごいと思いますね。それが1682年から13代にわたってやり続けている手法が、
そうなんです、
作りたてが美味しいやろ、それを届ける、
うんうん、
ていうことなんです。
そうなんです。
だからそれが好きですっていう話でもな。
そうです。で味ってずっと変えてないつもりやけど、お砂糖が高かった時代はここまで入れてないと思うって言ってはりました。そこは変わった気がすんねんっていうことを言ってはって、まあ江戸時代の中期か後期にお砂糖ちょっと増え出してますみたいなことをおっしゃってたんですけど、
すごいな。
そんなことを言いながら変えたところっていうのがそんな感じなんですよ。
なるほどな。あれは8代目の頃だったから、うん、そういうことやな。
そう、うん、もうなんかね、やっぱりいろんな価値観で、そしてメジャーな価値観っていうのもいっぱいあって、うんうんうんうん、経済活動とかの場合にはね、はいはいはい、もうたくさん多店舗展開とか、
はいはい、
こんな風にして日持ちをするようにするとか、うん、いっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
だからそういうのからこう逸脱した世界なんですよ。
なるほどなるほど、
うん、家族全員でやるとか作りたてをずっとね、
うん、近いもん突き当たりが
本当に、ね、
答えの
そう、うん、
これ全員でやって食べた作りたて食べてもらおうって言った会議終わりやからもうそれ砂糖の量はちょうどいいか、はいって言ってもよし行こうっていう話はね、いいよね。
なんかね、だからこう家族のつながりっていうのがまあ見えるじゃないですか、この泡餅屋さんに、うんうんうん、でもやっぱ来る人もそうなんですね。もうおじいちゃんと来た人が今度子供と来て孫連れてくるみたいな感じなんですって。だからもう一緒やなって思うらしいんです。
いやそれ変わらないことも仕事やし、一つほんまにみんなの安心や。
すごいんですよ。
今日も美味しかったって話だね。
そうなんです。
なるほど、ね、もうお店のお名前は
沢屋さんっていう。
沢屋さん、
はい、ね、まあ皆さんねご存知だと思います。行列もできてますしね、はい、もう本当にだからもう何個入り何個入り何個入りっていう値段が並んでるだけで、うん、まあもう泡餅一筋なんですよね。
ね、
はい、みんなでやってはりますね。
食べたなるわ。
はい、
さあ梅が有名な神社、
はい、
ね、
もう分かりますよね。
分かってるんじゃないでしょうか。どこでしょう。
はい、はい、バス停は、北の天満宮前
だと思いました。
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス北の天満宮前停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけども、まあお餅、まあ春も来たしな、
うん、
みたいなね、
はい、
この曲にしました。ハッピーエンドで春よ来い。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
お正月、
うん、
だけどね、まあ、はい、春よ来いという曲を春に聞くのもまたよし、
いいですね、で本当に、はい、
お送りしたのはハッピーエンドで春よ来いでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから、聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
例えば創業事業拡大、資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに応えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料、市内に4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
幸せを運ぶ
こぶたプロジェクト、 コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年成立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上しんこが紹介していきます。
もうこれラジオを聞きながらね、
はい、
ブーブーパークさんが炎上したのに、
うんうん、
自分がしたみたいに嬉しくなるっていう、
ね、本当にね。
みんなで
いやもういろいろなところに、ね、本当に寄付で恩返しされてるんですけど、うん、もうそれをまた皆さん喜ばれてますよね。
いやそ
り
ゃそうやろ。
本当にもううちのスタッフその授与式とかにも行ってるんですけど、はいはい、もうみんなもう本当に嬉しそう。
いや
うーん
ほんまですか。
う
んでね、
うん本当に
ありがとうございます。
本当に素晴らしい。ね
見てくれてる人は見てくれてんやなって
思うというね。ねえ本当に、
今日はどんな、
はい今日は、特定非営利活動法人日本タイ教育交流協会、だから日本とタイランドの交流を、
うん
図っていく協会。
お
設立の目的が、まあ、そういうそのお互いの国の教育文化の相互理解をしたりとか、
はいはいはい、
交流をお互いにすることで、
うん、
まあ両国の青少年ですね、若い方とか、はい、そういう方の人間的成長とかを促進させていく。
なるほど。
で合わせて両方の国でパートナーシップを発展させていけたらいいなっていう、こういうことが目的にされてるんですよ、
はい、
だからいろんな活動をされてるんですけど、例えばタイからなんかこう日本語とか伝統文化とかの発展で、まあ、優秀な高校生をまあ2週間ほど こちらにホームステイ に、
はい、
来てもらったり、でその逆日本の青少年を、まあ、中高生ですけど、
うん、
タイへ連れていくような派遣事業とか、まあ、そういうこともなさってて、
うんうんうん、
まあ、あと日本語のスピーチコンテストをしたりとかね、 いろんなことをされてます。でもなんかこういうその若いうちに自分が知らない国の文化を知る、
はいはい、
しかもホームステイでお互いが、
うん、
すごい大事なことだと思うんですよね。なんか理事長の木村さんっていう方がもともと自分が、まあ、1975年に東南アジアと関わることがあってね、はいはいはい、社会学の調査でそこからまあそこで出会った人とか学校関係とかいろんな人と知り合って、なんかこう日本を先進的な教育内容とか教材とかそういうことで現地へ紹介したりとかまあそういうことをしていくことでいろんな、まあ、例えばこう向こうである親への思いやりとか家族の思いやりとか仏教を中心としたいろんなこととか、まあ、そういうことを、まあ、いっぱいこう教え合うような関係が築けたらいいなっていうことで、
なるほど、
もともと発足したようなんですけれども、うんうんうん、
まあタイのなんていうのかな、
うん、
また日本と違う優しさとか、
うんうんうん、
宗教観とか、
うんうんうん、
そのそれは高校生にとったらこうなんていうかな、自分のアイデンティティに関わるぐらいの影響があると思いますね、
うん、ああそうですか。だって何回も行かれてますもん ね、
タイに行くのすごい好き だから、
うん、
まあまあ行ってて、うん、もう大都会か、はい、今やもしかしたら本当にこう日本人が行って都会、タイの方がタイバンコクだとね、
うん、
都会やって思う気持ちっていうのもあるし、そういう、うん、びっくりする感じとか、
うん、
美術をこう本当に大事にしてる街の感じとかもあるし、ちょっと僕好きなチェンマイっていうね、
はいはいはいはい、
そことかは本当にこうなんていうのか、古いこう元都みたいな感じの雰囲気とかがね、京都似てるなと思う時もありますけどね、チェンマイとかはね。
なんか参加した人とかに聞くとね、
うんうん、
観光旅行とかでは絶対に行かない場所とかに行けたりとか、
はい、
まあ、高校生のタイの高校生の日常、
はい、
そういうものに触れたりとかできて、はい、なんかこうまた違うものを知れたっていうか、
い
文化のね、なんかそういうのすごく好評なんですよ。
いや、いや、いや大事やと思う、その本当に若い時に違う価値観を、
まあ
ね、援助さんとか、
うん、
多様な価値観っていうことの、
はい、
大切さみたいなこと言ってんだけど、
まさに、はい、
なんていうかな、もうもっと直感的にというか、
うん、
多様っていうことを理解するっていう意味では、うん、若い時に海外行くのは本当にいいんじゃないかなと思うね。
本当になんか純粋でこういろんなことをこう吸収するときに本当に偏見もなくいろんないいとことかね、いっぱいこう吸収できたらむちゃくちゃいいなと思いますよね。
でなんか僕結局そういう勉強してないけど、
うん、
なんかこうローマ字みたいにタイ語ってこう、 勉強すると読めたりすることがあるみたいで。
そうなんですか、
う
ん、
そういうのもあるみたい。
そうなんや。
なんか多分行って好きになる人多いよね。ものすごく。
なるほど。なんかタイ語って結構あの勉強しようという人も多くて、
うんうん、
なんかあのタイの方でも日本語っていうのが あの英語中国語の次に学ばれてるって。
人気がある。
でもなんかお互いがこうね、はいはいはいはい、いろんな言語を学び合ってお互いの言語を学び合うみたいなのもすごくいいですよね。
それもあると思う。言葉はもう面白いですからね。本当にこう動詞の順番ちゃうにゃとかから始まってすごく面白いなと思う時がきっとあるでしょうね。
はい、
わかりました、
はい、
とても大事な応援だと思っていて、はい、僕らも一緒に応援してる気持ちで嬉しいです。今日は特定非営利活動法人日本タイ教育交流協会をご紹介しました。以上、幸せを運ぶ子豚プロジェクトでした。
サウンド版半径500メートル。
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。
絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉浦。
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス。鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった。そんな言葉が聞こえてきます。
ホーゲス。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介します。
はい、
まあ久しぶりにね、
うん、
炎上さんから紹介という、ね、はい、ことなんですけど、
うん、
まあ、時々クイズもあったりするというね、
はいはい、
コーナーでございますけれども、うん、今日はどんな方を紹介していただけますか。
今日はね、染色作家の広井信子さんっていうね、私ご自宅まで行って、まあ、取材させていただいたんですけど、
うん、
まあ、久しぶりにちょっとまた
興奮、
うわ興奮した。もうね、まあ、染色って染めるに織るって書くんですけどね、
はいはい、
なんていうのかな、この方京都市立芸術大学を出られて、まあ、今も名誉教授なんですよ。でね、そのアートとしてね、染色いわゆる織物も作ってはります、
はい、
ね。でもそのこの方もう今何十代なんかな、70代やと思うんですが、はい、とね、何かを作る時にね、例えばその糸をこう折っていくじゃないですか、例えば織物やったら、
はい、
ね、その糸は何からできてて、
うん、
しかもどうやって糸までしてるのかを知ってないと気が済まないんですよ。
なるほどなるほど。
うん、例えば本当にコットンやったら、コットン綿を花からこう取って、はい、それをどうやってんのか、
糸になるまで、ま
あ、簡単なやったらそこでもいっぱいもっともっと草があるんですよ、
はいはいはいはい、
朝もあるでしょ、
はい、
もういっぱいあるんですけど、それを例えばね、茹でたりとかして繊維取る場合もあるし、蒸す場合もあるんですよで、それをまた乾燥させたりとかする工程もあるでしょ、はいはい、でどの時点で色つけるかとか、もうそういうものが、例えばパッと布地を見た時に何の草でどういう工程を経てこれをしてるのかっていうのを知りたかったんですよ、若い時にね。
若い時に
そう、はいはい、だからまだそんな、なんか飛行機みんながよく乗る時代じゃない時でも、
うんうんうん、
例えばインドにの奥地に行ってね、
はい、
そのサラサみたいなものが、
うんうんうん、
誰がどうやって糸にしてね、
なるほど、
うん、でどうやって この布にしてんにゃってことをもう突き詰めてね、うん、で自分でもう一回してみたりとかしてで私お家にいた時に、うん、なんかもう草が干した草がいろんなもういっぱい置いてあったんですよ玄関上がったところにもう間口も広い玄関なんですけどすごいパンでこれはねこういう風にしてこれができるのみたいなことを全部教えてもらうんですけ ど、でねこの間一つイベントを一緒にしたんですよね、
はい、
でまあ簡単にそのイラクサっていう草があるんですけど
イラクサ、
はいはい、イラクサもう鴨川とかでも生えてるらしいんです、はい、でその草をこう使いながらわらじのようなものをちっちゃくこうやってこう自分でこうやってやっていくんですけど、はいはい、それをもう小さなお子さんと一緒にやるっていうイベントだったんですけ ど、 なぜそんなことをしたかっていうとパッと見た時ハンカチでも何でもなんかそのまま登場してるように思えるけど実はこの草なんやでと、でそれをこうしていくので、まあ、結構苦労
クロスにね追っていくことでね
こうやって次こうして、はいはい、次この糸をこうしてそしてクククククって止めてみたいなことやって私もやってみたんですけどやっぱり結構な時間がかかるんです
いやそりゃそうやと思います
それのもっともっと細かいバージョンで機械でやったりとかしていくっていうのをまず知ることで草を見る目も布を見る目も変わるじゃないですか、
うんうんはい、
でこの方その一緒にそのイベントをした時に横にねイラクサで作られた本当に昔 の、 スーツが置いてあったんですよ、それを綺麗に標本のように、うん、まず写真で撮影して、
はい、
実物大でみんなが見れるようになってるんですね、
はい、
でその白いスーツはその野草から繊維を取ってね、うん、長野県の北部でね、
はい、
保管されてたんですよ作られたものが、はいはいはい、で当時は多分結婚式に着るものやったと思うんですね。で本当に私そのことを聞いて自分で体験してからそれを見たらね、うん、もう神業に思えるんです。その草をこう布にしてそしてこの人が着れるものに折って、
うんうんうん、
仕立てて作ってるわけじゃないですか。
そうだね。
それもズボンもあってボタンもつけて、はいはい、なんていうそのいい植樹のいいになる、うんうんうん、ですよね、
はいはい、
そうですよねのところなんですけどこんなに、まあ、大変でそして美しいもんなんですよ。それを、うん、その染色作家としてねアーティストとして伝えてはるんですね。私これでいろいろなこう仕事を見てきたんですけどなんか作るっていうねアウトプットしてこういうインスピレーションを得たものから何か作品を作るってこれはすごいいいなとも思うんですけどまたそこと違うその営みからアート性を見出すっていうのかな、はい
は
い、実際こうやってるとねその時広井先生がおっしゃってたんですけどこうやってこうわらじのようなもん編んで作っていくじゃないですか、はいはいはい、こうやってそしたらね途中でこの糸入れたらどんな感じになるんやろうとかね単純作業なんですよ基本的には。同じことを繰り返す作業なんで、でもここに太いの入れたらどんななんやろうとかそんなこと考える時間ができるんですよ。そしたら模様ってできるじゃないですか。
そうですね。
それがずっとやるとなんかアートに なっていくじゃないですか、
はいはい、
で最初の原点みたいに思いましたアートの。そういうなんか本当に自分の生活とか営みのためにやることが、はいはいはい、アートにつながっていく瞬間みたいな、そんなところまでやっぱりこう素材と向き合ったりすると見えてきて、
うんうんうん、
それを広井先生は多分伝えてはるんやなっていう、
うん、でもそれはすごく面白いですよね、うんうん、その自分の着てる服が、
うん、
実は布から作られてて、
うん、
布は糸から作られてて、
うん、
糸はもしかしたら草から作られてるかもしれんっていうところに遡っていくときに、うん、それだけでも一つ発見 で、
うん、
でそこはその遠條さんみたいに生活と密着した営みなんやけど、
うん、
その原点に遡ってもう一回こっちに向かっていく途中に、
うん、
それぞれにアートが入り込むスペースがあるって感じるっていうワークショップっていうのは、
うん、そうなんです。
面白いですね。
で、まあ、先生は手仕事っていうのは基本面白くて楽しいことやってはるんですよ、うん、ね基本絶対そうやねんって。 だからなんか心を空っぽにして何かに集中して、あのなんか大量生産でもう一日何個作らなあかんとかそういうのがないと、で自分が本当にこう向き合ってこう心を空っぽにして作っていくっていうことは楽しいなと。
なるほど。
そこからアートが生まれる。楽しいからこそ次何色入れようかな、細いのに変えようかな。私もやってみたんですけど、2時間やってこれぐらいしかできこんな、なこれぐらいって分からないです、10センチぐらいだったんですけど、でもその中でやっぱりアート性が出てくるんですね。
なるほどね。
もうそれもすごい楽しくて。
なるほど。
だから仕事ってこういうことなんかなとかって思ってくるんですよ。
いや今非常に面白かったな、
うん、
先日あの、うん、ユニオン A にね、
うんうん、
あの何か物を届けに行ったんです僕、
はいはいはい、
6人か5人、
うんうん、
一部屋にいたんよ。
ああ、やりました、はい、
で全員が何かの編集作業を多分してたんやと思うけど、うん、パソコンに向かって、
うんうん、
あれ手仕事やねんな。だから
そうやったら嬉しいな。
楽しくてしょうがないそれぞれの世界にいる、
うん、
あの沈黙が流れてる部屋やったんですよ。
うんうんうんうん、
ものすごくあの物をピッて渡して帰ったんやけど、
うん、
なんていうかな、不思議な空気を一瞬感じたの。
あ、集中してるからね。
そう、
みんなが
俺あそこ入ったら一人で喋っても空気の入れ替えしようかとか言ってまうかもしれんと思って、それなんでかって、うん、その手仕事の楽しさっていうののイメージがわからへんかったと思って、うんうんうん、今その聞いて、あの時全員集中してそれぞれの手仕事、うん、だからみんなが黙って織物してる、うんうんうん、瞬間みたいなあるやん、うん、もう時間があっという間に過ぎてしまうみたいな、そういう感じがしたんやなと思いましたね。
なんかもう本当にちょっと広井先生のあのなんかお話を聞いて、うん、なんか仕事っていうものに対してまた違う考え方が、
そ
う
やね、
う
ん、ほんまに、そしてそこにアートが入り込むんやっていうのもいい話やね。そうそうそう、
日常の営みからアートが楽しいからこそ浮かんでくるでしょ。
ちょっといたずらな気持ちやったりね、
う
ん、
そうそうそうそう、
お試しでやってみようかなとか、うん、ややこし失敗したりするかもしれんけど入れてみようかな、
そうそうそうそう、
太いやつとかね、
ほんならめちゃくちゃ良かったね、
1個だけ入れてみようかなとかね、うんうん、わかりますね。
はい、
いや面白い、わかりました、
はい、
本日のおっちゃんとおばちゃんご紹介したのは、
はい、染色作家の広井信子さんでした。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、染色ということでインドに行ったりとかいう話があったので、
うん、
お父さんがインドで有名なシタールの奏者というこの人を選びました、うん、ノラ・ジョーンズでセブン・イヤーズ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
もう園長さん何回聞いたかわからないという、
はい、いい曲です、はい、
大好きな曲だそうです、うん、お送りしたのはノラ・ジョーンズでセブン・イヤーズでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのじっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
桐生桜と申します。
ようこそありがとうございます。
これリスナーの皆さんすごい方がね、
本当に
ね、桐生さくらさんで、はい、すぐに調べていただきたいという、ね、は
い、いやもう皆さんあの大河ドラマで昨年もご活躍なので、もう皆さんあって言っても今ちょっとテンションがみんなリスナーさん上がってると思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これどうして桐生さんがうちのカフェに来てくださった
か。いやもううちの半径 500m ちょっと皆さん見ていただいてると思うんですけど、はい、2019年にあのオフブロードウェイで本当に衝撃作として言われたリンスリピートっていうね演劇作品が今度、
はい、
今もう東京でやってるんですけれども、今度あの京都劇場で5月の10日と11日に公演されるということで、もうそれのレイチェル役、娘さん役がもう桐生さんなんです。
桐生さんレイチェル役って、
う
ん、このリンスリピートではものすごい重要な役ですよね、うん、
そうですね、本当にこうこの子が主体となってやっぱり物語がこう動いていくので、うん、とてもこういろんなことを考えながらあの次に次にとこう持っていけるような力強さだったりとかっていうところも、
はい
はいはい、あの演じ切る上ですごく大切な役ですね。
なるほどね。
もうあの家族のね、あの劇なので、うん、その中でお母さんを演じられるのが寺島しのぶさんで、はい、娘さん役なのでね、その二人のやっぱり心模様っていうものが主題になってるんですよね。
はい、
これは摂食障害っていうことが一つあるんですよね。
そうです、レイチェルにね。
はい、そうなんです。
なんかあのピーターパンとかで本当にミュージカルとかでもご活躍なんですけれども、こういうそのちょっとシリアスなちょっとなんかこう愛とか痛みとか家族の中のそういう出来事みたいなのを演じるっていうのはまたちょっと違うもんですか。
そうですね、もともと結構映像だとこう、うん、あのいろんな何かを抱えているあのこう演じることが多かったんですけど、はい、うんうん、あの実はすごいストレートの舞台っていうのも初めて今回挑戦させていただいてて、
はい、
でその上でこういうちょっと映像チックな、うん、あの台本でリアリティがものすごくある生々しい舞台になると思いますので、
なるほど、
はい、そこのこのバランスだったりっていうのをすごい今はあの考えながら演じてます。
まあ、舞台はねまた演じ方が映像とはまた本当に微妙に違いますもんね。
そうですね、そこの塩梅が本当に今苦戦してます。
うわあ、そうか、
そっか。
今もう稽古は始まって真っ最中って感じですか。
そうなんです、今稽古を本当にみんなでこう組み立てながらこう細かいところを詰めている途中で、
うーん、心臓が痛い、はい、
なんかその今回の、まあ、見どころといいますか、こういうのを良ければ感じ取ってほしいみたいなのありますか。
まあ、そうですね、あの、うん、摂食障害って聞くとすごくこう、うんうん、センシティブな問題にこう、うんうん、捉えやすいものではあると思うんですけど、
はい、
本当にこの時代にものすごく合っているというか、
うんうん、
こう誰もがこうなりうるかもしれないっていう、はいはい、本当に身近なものだと思っていて、
は
い、その中でこう家族っていうものを通して、うん、こうなんか近すぎるからこそ見えない距離っていうなんかものっていうものがすごくやっぱり家族ってあったりとかするものだと思っていて、その価値観のこうすれ違いだったりとか、
うん、
本当の意味でお互いを思いやるだったり愛するっていうことはきっとなんかもっと複雑で難しいものなんだなっていうのをすごく考えさせられる舞台だなと思いつつ、
うん、
私はこの舞台ですごく好きなセリフがあって、
はいはい、
あのどんなに愛していてもどんなに変えたい救いたいと思っていてもそれはできないっていう、
うん、
なんか結局自分を救えるのは自分だけなんだよっていうのがテーマとしてやっぱりあるセリフでして、
うん
う
ん、
もうその言葉を聞いた時にあのやっぱりどうしても変えたりとか超えるっていう何か一つの問題から超えるっていうのはやっぱり自分自身でしかできないっていう、う
ん、
そのメッセージはすごく私は心に響きました、うん、なのでそこをすごく見ていただけると嬉しいなと思います。
なんか本当に現代社会の中で、うん、なんかこうもしかしたら感じられるような悩みとかごく、うん、あの本当に身近にあるようなことそういうことが本当にちょっとあの潜んでいるようなそういうものが現れているような作品ですね。
はい、はい、本当にそうだと思います。
うん、
もう今毎回稽古の中でその出来事の中にいるから本当大変ですね。
そうね、
そう ですね、結構いろんな壁にあのレイチェルとともにぶつかりながら、
うん、
この子が超えるためにはどうしたらいいのかっていうのをやっぱり自分と照らし合わせたりとかもしながら、うん、あの探っている状況です ね、
ね、いや本当は愛してるのにってね、なかなか親は親で苦しんだりいろんなことあるんでしょうけれども、
はい、
もう4月19日の放送ですって言って何か言いたいことありますかって言ったら、うん、22日が誕生日ですとおっしゃって、おめでとうございます
おめでとうございます、
もうすぐ
誕生日、ありがとうございます、
たくさん食べて健康でいてほしいというね、
はい、いやでも公演中にね、はい、
そうなんです、公演中に21歳になるんですけど、レイチェルが21歳で、
あ、そうなんですか、
そうなんです、
ちょうど
公演中にレイチェルと同い年になります、
すごいですね、なんかそういう演じてる人と同い年に演じながらなっていくってすごいことです ね、
なんか考えがありそうな感じやな、
はい、すごくなんかこう運命的なものを感じましたね、
そうですか、
ぜひ皆さん行ってほしいですね、
はい、気になるチケットということになるかと思いますけれどもね、うんうん、各種プレイガイドでお求めいただけるということと、お問い合わせは共同インフォメーションいうところで調べていただいてもいいし、あのお電話だそうです、共同インフォメーションはお問い合わせするときは 0570-200-888 ということでございまして、京都であのされるのは初めてですか、
公演自体をやるのは今回が初めてです、
わあそうですか、
はい、私すごい京都あの個人的に結構大好きなので、
うんうん、さっきも茶そばが好きだっておっしゃってましたもんね、
はい、茶そばも大好きです、やっとしても好きですし、あの前回大阪での公演の時に休園日にも京都に行かせていただいた時に、あの車崎神社、
はいはいはい、
に行かせてもらって、
芸能の神様、
うん、
はい、芸能の神様にお参りして、
はいはい、
からいろいろ決まったんですよ、本当に
そうですか、
すごいです、
そうなんですなので本当にまたぜひ行きたいなと思ってます、
いやぜひあの、うん、スタジオの方にもねタイミングが合えば遊びに来てほしいと思いますので、
はい、ぜひお願いします、
はい、本当にラジオを聞いてくださって皆さんが見に行っていただければいいなと思っていてですね、
はい、
京都劇場で、
はい、
5月の10日そして11日ですね、10日は1時からの回と18時からの回、はい、で、11日は1時からの回、
はい、
18時からの回にアフタートークショーがあるということでございまして、
はい、
キリュウさんもこの5月10日アフタートークにご予定ということですね、
はい、
はい、寺島しのぶさんも松尾隆さんも
来られる、
はい、会だ、
豪華なメンバーで、
そうですね、
はい、
ぜひぜひお求めくださいということです、はい、ぼちぼち時間が来てしまってるんですけれども、
はい、
キリュウさんの方からリスナーの皆さんにちょっとメッセージをいただいてもいいですか、
うん、はい、あの本当に誰に共感するも自由、どんな感想を持つのも自由ですので、うん、あの今のこの時代にですね、いろんなネットフリックスだったりとかいろんなものがこう簡単にあのツールとして見れるものがたくさんある中で、うん、こう劇場にあの足を運んでいただくっていうことの労力だったりとかっていうものをすごくやっぱり考えるようになってからですね、本当にそれってすごく光栄なことだし、うん、素敵なことだなと思うので、うん、その対価だったり労力だったり期待というもの以上のものを返せるように全力で頑張りますので、ぜひぜひぜひ劇場にお越しいただければと思います、
はい、もう本当にいいですからね、実際行ってね、
そうやね、幸せな時間というかその、ね、豊かな時間ですからね、お芝居見る
の、この間も半径でそんな話してたとこでしたね、
そうですね
はい、本当に豊かな時間をぜひともこちらで持ちたいと思います
まだまだお話したいですけど時間が来ました、最後名前もう一度ください、
キリュウサクラと申します、
またのご来店お待ちしています、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています、
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。中学生の時に洋楽に目覚めてですね、でまあ当時レンタルレコード屋さんというのがあって、僕の家はなんていうかな、あんまりレコードを買う文化じゃなかったので、ラジオで聞いたものをカセットテープで撮るんですね。で、まあ 大体ベスト10を取るんですけど、その中で気になったものの、アーティストの名前を覚えて、その曲が入ってる曲のタイトルも覚えて、その曲が入ってるアルバムを借りに行って、そしてアルバムを聴くということを繰り返すという、そういう時代でした。で、その借りてきたレコードを、カセットテープに録音するっていうんですよね。で、まあ当時僕はですね、こうめちゃくちゃ好きになれたわけではないが気になるっていうことで、ポリスというバンドの ある一曲、マジックっていう曲だったんですけどね、Every Little Thing is Magic という曲だったんですけど、それを借りに行こうと思ってレンタルレコード屋さんに行ったんです。で、Ghost in the Machine というアルバムにそれは入ってるんですけれども、そこにですね、白いレガッタというポリスのアルバムがあったもんですから、その日は奮発して、2枚アルバムを借りてきたんです。そして当時の、まあ、あの LP ってこう45分ぐらいで収まるから、90分のカセットテープの A 面と B 面にですね、そのポリスの2枚のアルバムを入れて、でこれオートリバースというね、当時カセットテープが勝手に裏返ってくれるという、そういうあのカセットデッキで延々聴くということをしました。でこれは僕にとっては非常に大きなあの音楽的な影響を与えたと思います。でそんなにこう一瞬で好きになれるサウンドで僕にとってはなかったんです。少し難解な部分がちょっとあって、でなんていうのかな、何回も聴くうちに好きな曲が増えていって90分が一瞬になっていくんですね。あっという間に2枚のアルバムが通り過ぎていくっていう感じになっていって、でその中で本当にこう後にポリス のボーカルのスティングがね、自分のソロですごく違うアレンジでやることになるんですけれども、不思議な印象の曲があって、イントロダクションがねかっこいいんですよ。でそのイントロが始まるとなんかドキドキしてね、派手じゃないんだけどかっこいいなって今も思いますね。その曲を紹介したいと思います。ザ・ポリスでブリングオンザナイト。
本当はここでジャスラックトークの名曲が流れてるんだよ。
創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
焼肉といえば文豪でしょ、大分和牛のうまさを見つけ出しさっぱりしたタレでより美味しく噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、お便り来てます。
ありがとうございます。
はい、いい歳してあきちゃんさん、ありがとうございます。園長さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいおしゃべりで癒されています。
ありがとう。
ムーンライトクラブボリューム4京都上映が決定したのですね。首を長くして待っていました。6月の上映絶対絶対見に行きます。またチケット発売の日程が決まりましたら教えてください。
ありがとうございます。
本当におめでとうございます。
ありがとうございます。おかげさまで、ムーンライトクラブ in ニューヨークということでね、ニューヨークロケもある、そういう映画がですね、京都シネマ久しぶり京都でやることができることになりまして、6月7日土曜日、はい、9日月曜日、11日水曜日の3日間、7時からです、夜の、舞台挨拶すべての回で行おうと思っております。
皆さん来てください。
チケットが多分ね ギリギリなんです発売は、うんうん、3日前とかそんな感じだと思いますけども、詳しく決まったら、
はい、
ちゃんとお知らせしますが、
はい、
とにかくもう6月7日か9日か11日、まあ、3回見ても分からへんぐらい難しいかも
そんなことないですねもうここから見ても絶対ついていけるというね。
本ですか、
はい、
分かりました、うん、7時からなので、はい、ぜひ予定してください、
はい、
ありがとうございます。宣伝させていただきましてありがとう、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼント希望の方住所お名前忘れずにしっかり書いてください、
はい、
どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週、サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。